Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース2030回3月2日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして、あ、すきちゃん入ってきた。そして
入るの忘れとった、すきちゃんです。
マジか。
コイン送ったらもう入れてると思っとった。
こんばんは。
やり方忘れたよ、こんばんは。
皆さん、風邪大丈夫ですか？
風流行っとるもん。
ああ、インフルもまたなんか盛り返しとるよ。うちの会社一時収束してたけどね。
えらいピンポイントでもないよ。
はい、週末いかがお過ごしだったでしょうか。もう雨は上がってる？あ、もう上がってるのか。車降りた時はもう雨上がってた？
覚えてない。うん、傘差してないっけ？傘差してないっけ？覚えてない。
会社出た時にはなんか降っとったんだよな。
うん、降ってました。
うん、いつもも雨雲が近づいてますってプッシュが来たのに結局降らずじまいですけどね、今んとこは。今週は木曜日頃から全国的に崩れてきそうですね、天気は。
そうなんだ。
うん、西日本の山沿いは雪が降るかもって言ってますよ。
あ、寒いの？
うん、気温も下がります。4日から5日にかけて日本海付近を低気圧が発達しながら通過するそうですよ。気温も下がる、風も強くなるって感じかな。だから中国山地は5センチぐらい降るかもっていう予報が今のところ出てますけどね。県境の方は
もう3月だね。でも、
うん、3月入りました。早いね。みみちゃん、こんばんは。
こんばんは。あー、こんばんは。あー、あー、起こっちゃった。ニュース。
まあいいけど。コロナウイルスの影響、じわじわと、月ちゃんとこも出てきとるかい？
出てきてますよ。
忙しい方向に出る、暇な方向に出る。
いやそれはいい、うん、いやでもそれはまあいいでしょ、まあ、会社にも影響出てるしプライベートにも影響が出てる。プライベートの方が大きいか。
タイヤパンクするし、
うん、なんか呪われとるな本当に。何なんでしょうかね。でも今私の、うん、いや周りの子がだけそれこそ車ぶつけられて事故して、ま、次の日は家族が同じように衝突されてとかっていう人もおれば、うん、気がついたらなんか車の後ろの部分べっこりへっこんでなんかガーって擦れて塗装剥げたみたいな。今日なんか車そんな、うんそんな人が周りに行ったりで、私
それは何、どっか買い物かどっかで出て止めといた車にってこと、自宅で、
うん、多分そうじゃないかって 気がついたのは今朝だったらしいんだけど。
は
私言ったっけ、私も運転席のドアに傷つけられてるの。
え、聞いてない聞いてない。
もうね、うん、もう呪われとるわ。なんか私誰かなんかしたかいなと思って。
あらららうん、薄見さんこんばんは。
こんばんは。
アレルギー悪化して咳込みながら拝聴、咳込む私からみんなが離れていく。ジミちゃん、スキタンが働く、スキタンが動くときは何かが起こる法則。大道さんの大道現象みたいなもんかい。スミさん、ゴーツはバイオレンス。バイオレンスってなんだっけ。それはパープルでしょ。
バイオレンスって、
バイオレンスって恐怖とかあんな意味じゃなかったっけ？
あ、バイオレンスって検索したらなんか東京池袋風俗って出てきた。
そんな名前のお店があるってこと？
バイオレンス、うん、バイオレンスは激しさ、強烈さ、暴力、暴行。あ、みんながイライラするってこと？
ってこと？ミミちゃん、今日はマスクなしで頑張りました。あ、僕もマスクはしないけどな、仕事中とか。
私今日はマスク、昨日
どういった、
あのなんかメグリズムっていうやつの蒸気が出る、
はあはあはあ、あのなんか四角いのを中入れるやつ。あら、みけちゃんこんばんは。
もともと入って
る。みけちゃん外へ出たいとかい。
うん、多分そうだと思うよ。ちょっと出してみましょうか。
うん、まああの
あ、ニュース貼ってるけど、そう
貼ってあるんで一発目いきたいと思いますよ。まず最初は、ローカルネタからいきたいと思います。マイナビニュースにあった記事です。旧大社駅保存修理へ、東京駅から直通列車もあった重要文化財という記事が上がってました。島根県出雲市は2月18日、令和2年度一般会計特別会計予算案を市議会定例会に提出しました。この中で旧大社駅保存修理事業を新規計上したということですね。総工費は9億8000万円で、国が2分の1、県が6分の1を負担します。出雲市は令和2年度予算として4000万円を計上したと。で、事業年度は令和7年、2025年度までで、工事は駅舎を丸ごと屋根付きの覆いで囲うとのことで、 現在の姿はしばらく見れなくなるということだそうで、旧 JR 大社線の大社駅、これを修復するそうですよ。
何するの？修復して、
あ、保存するための修復駅舎をね、まあ、重要文化財に指定されてるんで国が半分持つそうですけどね。去年だったっけ、大社駅行ったのは。おととしだった
んでしょ。
去年行ってるよな。
うん。
木造の、あれは何造りっていうんだろうな。瓦が敷いてある駅舎が今でも保存されてますけども。駅舎とホーム、それから線路も残ってるよな。で、線路の上にデゴイチがおったじゃん。
線路があるかどうかは知らないけど、
線路が3本か4本残ってるんですよ。で、駅が、2面というのかな、1番線、2番線、3番線、ホームが3つあるかな。で、1本対比線みたいなのが確か残ってたはずですけどね。線路は確か4本あったと思う。
そんなにあった？
うん。1番線があの駅舎にひっついた状態であって、で、線路があって2番線、3番線ホームがあって3番線が走っとる。もう一つその向こうにあったような気がするけどな、草ぼうぼうだったけど。
そんなにないでしょ。
あるある、結構広いよあそこ。で、デゴイチが飾ってあるんですが、もうボロボロ。これもなんとかした方がいいような気がするけどな。昔大社の、出雲大社の境内の中に飾ってあったんだけどな、この SL は。途中からこの、 あの旧大社駅の方へ移動させたはずですよ。で、駅舎も結構古いまま残ってる状態。あの天皇陛下が休憩する寝室とかも残ってたよな。
ああ。
なんかあれ、駅の中カフェでも作りゃいいのにな。今のままでは行く人ってほとんどいないような気がするんだけどな。
カフェあったよね。カフェ。
カフェはなかったでしょ。
いや、あったよ。なんかでお茶飲まんかった？昔ながらの待合室みたいなとこ。
え、お茶飲んだっけ？
お茶は飲んでないかもしれんけど、覗いたよ。なんかお茶飲んでる人がいたよ。
そうだっけ？
いや、カフェなんか、なんか知らんけど、あって、お茶飲んでる人いたよ。
うん。で、まあ、骨組みを残した状態で、半解体して、まあ、部材の状況などを確認しながら、文化庁と協議しながら進めるということだそうですよ。まあ、2025年まではまあ駅舎見えない状況になるらしいですけどね。で、これ工事してる最中に、開業100年だったっけかな、なんか節目の年を迎えるはずなんですよ。開業、どっかに書いてあったと思ったけどな。確か100年だったと思うけどな、はい、ということで、まあ2025年にはまた新しい、まあ新しくはないけどね、改修された大社駅を見ることができると。 ということなんですね。江口さんこんばんは。
こんばんは。
のぐすみさん、大社駅写真で見ると高そうな旅館みたい。あー、見えなくはないな。ジミーちゃんお腹すいた。いいよ、ご飯食べて。
私もすいた。
はい、それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。ゲーム開発者会議 GDC2020 の開催延期が決定、新型コロナの影響によりということだそうです。現地時間3月16日からアメリカカリフォルニア州サンフランシスコで開催される予定だった、GDC2020 ゲームデベロッパーカンファレンス、こちらへの参加を中止する企業が相次いでいるというニュースをお伝えしましたけども、主催者の方がですね、同イベントの開催を延期することを発表したと。中止ではないようです。一応延期ということでね、今年の夏後半に延期するということだそうですね。まあ日本だけじゃないからね、また世界中からこれ集まってくるだろうしね、開催すると。で、同じく中止の記事ですね、テッククランチさんにあった記事です。ジュネーブモーターショーも新型コロナ感染拡大で急遽中止へという記事が上がってました。ジュネーブモーターショーが新型コロナウイルスによる開催取りやめとなる最新事案となったと。スイスで開催されるこのモーターショーは世界最大の車の展示会の一つで、例年さまざまな国のハイエンドな自動車メーカーがニューモデルや斬新なコンセプトを発表してきたということだそうですね。まあこれも人が集まるからしょうがないっちゃしょうがないのかな。ただこちらは中止ということのようですね。そして国内での中止のイベントの中止、こちら鉄ネタになりますけども、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海3月8日の800系引退イベントを中止にという。
700系でしょ。
あ、ごめんなさい、700系だね。 JR 東海は3月8日に予定していた700系車両の最終走行列車となる臨時のぞみ315号の運行を取りやめると発表しましたと。これは東京駅を9時47分に出発して新大阪に12時20分に到着する予定だったということだそうです。多分これ臨時列車だったから、鉄オタさんが一生懸命切符取ったんだろうけどね。残念ながら運行が中止ということだそうですよ。
700系ってなくなる？
今もうほとんどが 700N になったんかな。で、それが 700A になって、今最新が700、なんだったっけ、 AS だったっけ。700系は700系だけど、改良型が今走ってますからね。
見たら分かるの、あれ何系何系って。
あの横に書いてある 700A とか 700N とかって。見た目はどうなんだろう、そんなに変わんないんじゃないのかなと思うけどな。ジミーちゃんマック買ってくる。のぐすみさん、出雲の奥にの墓があるんだ、近くに大社駅。近く、まあ、近いっちゃ近いけど、ちょっと遠いよな。出雲の奥にの墓は。
知らん。
あの稲佐の浜へ向かっていく途中にあるんだけどな。 だから距離的には1キロはあるな、2キロぐらいあるんじゃないかなと思うけど、結構離れてますよ出雲の国の墓とは。はい、そしてこれコロナウイルスの影響で映画の公開も延期ということだそうですね。 AV ウォッチにあった記事です。ディズニー&ピクサー2分の1の魔法、新型コロナで公開延期、ムーランもという記事が上がってました。ウォルトディズニージャパンは、ウォルトディズニージャパって書いてあるな、運が抜けとるぞ。3月13日に公開を予定していた映画2分の1の魔法と4月17日公開予定の実写映画ムーランについて、新型コロナウイルスの感染状況と予防対策のため公開延期を決定しました。変更後の公開予定日は2分の1の魔法が近日、ムーランは5月22日ということだそうですよ。でもう一つ映画延期になったお話、こちらも AV ウォッチにあった記事です。劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックス、新型コロナで公開延期と、劇場版のウルトラマンタイガこれも延期だそうです。これはいつに延期になったんだ、いつ延期には書いてないな、まあ、しばらく延期なんでしょうね。あと確かドラえもんも延期になったって話ちらっと聞いたな。ってことになるとこれ公開予定してた映画が公開延期になったら映画館はどうするんだろう。
今のやつ誰だろうね。
なのかな。
だからね、映画館もなんか
人少ない
かも。
危ないよな。
うん、
少ないし。
なんかつまらんね。どこも行かれんね。そんなんだったら。なんかみんなストレス溜まるよね。
はい、まあ、ことごとく。延期中止のようですよ。のぶすみさん、田舎なら2キロは歩いて20分近い。2キロなら車で行くよな普通。
2キロは歩いて30分で。
ああ、まあ30分、2、30分かかるな。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。アップル心斎橋、京都、福岡でも3月15日を短縮、3月15日に短縮営業を実施という記事が上がってました。先週だったかな、どっかあの短縮営業をやるよっていうニュース紹介しましたよね。これがですね、店舗がなんか拡大してると。先週紹介したのはアップル川崎とアップル名古屋栄だった。で今回アップル心斎橋、アップル京都、アップル福岡でも短縮営業が実施されると。これは3月の15日の日曜日だそうです。アップルストアは通常の営業時間は午前10時から午後9時ですが、3月15日日曜日はアップル心斎橋が午前10時から午後6時に、アップル京都が午前10時から午後7時に、アップル福岡は午前10時から午後6時30分に営業時間が短縮されますと。あとアップル川崎についてですけども、先週の時点では3月2日月曜日、営業時間短縮するよというふうな案内が出てたんですが、これが3月2日は通常営業に戻ってるそうです。で3月15日の方に変更があると。川崎が午前11時から午後9時ですね。あと名古屋栄が3月15日の午前10時から午後7時で、それ以外の銀座、丸の内、表参道、渋谷、新宿、こちらには 営業時間の変更は今のところないということですね。これ何なんでしょうね。コロナウイルス対策とは思えないし、何かの新製品のためのレイアウトの準備のためとも思えないし、目的がよく分かりませんが、まあ社員の教育かなんかに当てるってことなんでしょうかね。なので、名古屋、栄、福岡、川崎、京都、心斎橋、3月15日の日曜日行かれる方は営業時間が若干変わってますので注意が必要ですよと。ジミーちゃん、ご飯バーガー買ってきた。マクドナルドそんな近いところにあるの？今 CM でやってるな。あ、仕事中かまだ。
ダンプして勝手にその仕事中に買いに行けるんだね。いいね。
いいね。はい、それではここからはコロナウイルスの関係ではありますが、ちょっと違った方面からのニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。新型コロナ対策で休校中の小中高生に向けた科学の VR コンテンツ、科学技術広報研究会が特設ページという記事が上がってました。研究機関や大学などの広報担当者が所属する科学技術広報研究会は、新型コロナウイルス対策として実施されている臨時休校中の小中高生に向けて、科学技術のデジタルコンテンツをまとめたページを公開しましたと。特設ページでは YouTube などで公開されている映像コンテンツを紹介しています。コンテンツの一例を挙げると、エクリプス日食とは、これは国立天文台が作ったものなんですね。あと朝顔の 花色変化実験、こちらは基礎生物学研究所。そして全地球歴アトラス1地球誕生、こちらは国立遺伝学研究所が作成したものなどなどということですね。これ以外にもゲーム要素のあるコンテンツや、ジャムステック海洋研究開発機構による深海の VR 映像などが紹介されていますということで、これは子供だけじゃなくてもなんか楽しめそうなコンテンツが見れそうですね。基本は子供のために公開されてますけどね。そしてこちらは携帯ウォッチにあった記事です。ヤフーキッズ、新型コロナ対策の臨時休校に小学生向けの自宅学習用サイトという記事が上がってました。ヤフーは子ども向けポータルサイトヤフーキッズで、新型コロナウイルス対策での臨時休校で学校で学習できなくなった小学校1年生から6年生向けのサイト、ヤフーキッズおうち学校をオープンしました。パソコン、スマートフォンから利用できますと。ヤフーキッズおうち学校は学齢に合わせて自宅で勉強ができるようにしたサイトということですね。検索サービスでは不適切なコンテンツを排除しつつ、アクティブラーニングや総合学習として推奨される調べ学習をサポートすると。各教科の学習では学齢別に動画や写真を用いたコンテンツが配信されますと。工作、料理といった授業にも対応するほか、運動では自宅でもできるストレッチなどが紹介されますということだそうですね。そしてもう一つ、Cネットジャパンにあった記事です。スタディサプリ、全国の小中学校高等学校に無償で提供、休校中の家庭学習を支援という記事が上がってました。 リクルートマーケティングパートナーズは3月2日オンライン学習サービススタディアプリを全国の小学校、中学校、高等学校に無償で提供すると発表しました。新型コロナウイルス感染拡大を受け休校期間中の家庭学習を支援しますということそうですよ。対象は全国の小学校、中学校、高等学校。3月3日正午から受付を開始ということなんで、まだ今これを聞いてる時点では、ツイキャスで聞いてる時点ではまだ受付が始まってません。3月3日明日の正午からだそうです。利用期間はアカウント発行から4月30日まで。サービスを利用するには PC、タブレット、スマートフォンなどと Wi-Fi などのネットワーク環境が整っている必要があります。なお無償提供については高等学校で100校、小中学校は20自治体程度が上限としている。え？これは自治体を通してってこと？個人じゃないんだ。自治体がこれ申し込めっていうことか。学校単位で申し込め？個人じゃダメなのか。あ、なんだ、僕これ個人で申し込みできるのかと思った。ちょっと違うな、すいません、個人レベルで申し込みができるものではどうもなかったようです。まあ自分が住んでるところの自治体が申し込んでくれれば使えるってことなんですよね。この記事はちょっと失敗だったな。はい、それでは次の記事、気になるキナーさんの方にあった記事です。楽天モバイル主力料金プランは大容量で2980円か、大手3社の半額以下にという記事が上がってました。楽天モバイルは4月から正式サービスを開始する予定ですが、その料金について大容量のデータ通信で月額料金が2980円のプランを主力にする方針を固めたことが分かりましたと、これ日本経済新聞が報じているんですが、今日の時点で楽天の広報からは当社が、発表した内容ではありませんという、一応肯定するコメントはなかったそうですけども、よくあるパターンだよな、当社から出したものではありませんって言いながら後から自分とこから発表するっていうパターン、なので多分これはほぼ正確なのかなと。そしてサービス開始は4月8日からという噂も流れてきてますんでね、2980円だとお安いですよね。ただ安定して使えるかが問題だけどね、はい、まあ安ければ多分ドーッと人が最初契約をすると思いますけども、その数をさばくことができるかどうか、そこがちょっと心配ではありますよね。
楽天さんは自分のところで電波で鉄塔っていうか立てるの？
京阪神は自分とこの電波です。でそれ以外のとこは au の電波、ローミングで今のとこサービスやってますけどね、サービスというかあの無料サポートプログラムかな、やってますけど、
あの私の方は田舎だけないけど、だいぶ前に去年のうちに出雲のその夢タウンの中に楽天モバイルのショップができとって、気になっとるんだけど一人で行く勇気ないし。
あの楽天モバイルは多分あの MVNO の楽天モバイルだと思うよ。今ネットでも契約できるやつ、これは MNO だから、過去も au ソフトバンクに並ぶ第4の携帯電話会社。
でももしかしたらそのままそれ店舗にするかもしれない。
ああ、それは可能性はあると思いますけどね。今の時点でやってる分は MVNO の 契約のためのお店だと思います。
まあ田舎はまだまだかな。でも安いのいいな。
ただこれ安かろう悪かろうだった場合には目が当てられんようになるからな。無料サポートプログラム中でも何回2回ぐらいなんかサービス障害を起こしてるでしょ。
そうだった。
うん、ちょっと心配ではありますけどもね、どうなることや。ちなみに、明日3月3日の午後3時からだったかな、正式な記者会見でこの料金とかプランの発表があるはずです。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。 NHK プラスサービス開始、 ID 登録は申し込み集中で一時停止という記事が上がってました。 NHK は3月1日地上デジタル放送のネット配信 NHK プラスを開始しました。スマートフォンアプリやパソコンのウェブブラウザなどで NHK の番組を視聴できますと。一部の番組を除き NHK の地上波放送 NHK 総合と E テレの番組をリアルタイムで配信します。受信契約を紐付けた ID を登録した場合は7日前までの放送をオンデマンド視聴できる見逃し配信サービスも提供されますと。3月は試験期間として午前7時から翌午前0時までの約17時間のリアルタイム配信を実施、4月1日からは午前6時から翌午前0時までの18時間を配信しますと。リアルタイム視聴は ID 登録をせずとも利用可能ですが、受信契約を促す案内が画面上に表示されますということですね。はい、これは3月1日に iOS アプリはダウンロードできるようになってました。多分 Android アプリもダウンロードできるようになってんじゃないかな。ただ当初は、この ID 登録のためのどこの部分で引っかかってたのかな。一応私はねちょっと時間ずらしてやったんですんなりいきました。住所氏名、あと家の電話番号とかあとNHK の請求書かなんかに書いてある番号があれば書いてくださいって書いてあったけど、うちはケーブルテレビで年間契約してるんでそんなん見たことがないんで空欄のままにしておきましたけどね。でメールを送ると、NHK 側で契約がしてあるかどうかを確認して、はがきで確認コードが届くそうです。1週間から3週間後にで、それを入力してログインすると見逃し配信も見れるようになりますよと。1週間分ですねという形になっているようです。とりあえず NHK に関してですが、このアプリをインストールしておくとリアルタイムで見ることできますよ。ガラポンの1分遅れじゃなくて
、うん、
あ、でもこれも多少はズレがあるのかな。ガラポンほどの1分遅れってことはないような気がするけどな。まあ、とりあえず NHK は見れるということになりそうですよ。ジミーちゃん残業パン出ないからね。ああ、残業前の腹ごしらえは自分で買ってこいってことなのね。通信網を借りている方が安いなんて納得できません。 au ユーザーより確かにそうだよな。やうちゃんこんばんは。今週もよろしくね。こちらこそよろしくね。
こんばんは。
お散歩さんもこんばんは。
こんばんは。
はい、まあすけちゃんもこれダウンロードしておくといいと思いますよ。 アルファベットで NHK カタカナでプラスで検索すると出てきます。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
先週の28日の金曜日の2029回が上がって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴いたしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
それからチュリーちゃんが2028回拝聴、医療費控除申請は一旦徴収された所得税の一部のバックを求めるもので、戻りは個々人の所得額によって変わりますね。給与所得者は源泉徴収票ほか必要書類を用意して記入または入力しましょう。ね。
はい、ありがとうございます。まあ払いすぎたのが戻ってくるって感じだな、ほら。医療費控除は。
今度はちゃんとしよう、
うん
うん、ありがとうございます。
はい、
ハムトンクスさんがそういえばドラクエ銀行の封筒わらことです
。ああ、ローソン銀行が ドラクエ仕様になったってやつか。
へえ、
本当だね、ドラクエ銀行って書いてあるね。
面白い。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガン、ちょっと待ってね、飲む方がイガイガする。ガンちゃんが今週やりますよ。乾燥してる
かもな、
頭が痛い。
頭が痛い、
音切らして。ガンちゃんが今週拝聴したポッドキャストってことで、空海も聞いてくれてる、うん、2020回ありがとうございます。この人もいっぱい聞いとるね。あ、でも、うん、ガンちゃんのは今週だけど、みっちゃんのは毎日だもんね。
そうだね。
はい、ありがとうございます。
以上ですかね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、うちの娘の卒業式が今月予定されてたんですが、吹っ飛びました。卒業式用に袴をレンタルしてたんですが、キャンセル料 50% 取られるようです。でもかわいそうだよな、卒業式なしって。
楽しみにしとったんじゃない？
してたと思いますよ。
とりあえず着るだけ。卒業式、卒業証書授与もあるんでしょ、だって。
あーと、教室で校長から一応渡してもらうのかな。あの、卒業するクラスが4クラスあるんですけども、1時間ずつクラスごとに時間ずらして卒業証書を渡すそうですよ。うん、まあ、本人ももう諦めてるみたいですけどね、卒業式は。
なんだかね、
先週の終わり頃からなんかそんな噂が学校内で流れ出してたらしいですからね。もしかしたら卒業式中止かもって。今日担任の講師から LINE のメッセージが来たそうですよ。
なんか時期悪いよな、この卒業式とか入試とか。
そうそうそう。
なんか年度末なのに。
かしこも大変みたいですよ。 と。ジミーちゃん、この間 NHK で これはなんて読むんだ、花溜め、違うかな読み方が、が 5G をいかに頑張っているかってな番組をやってたような気がしますが、大丈夫でしょうか。
この文字よく見るな最近、なんだっけ
文字
うん、
なんて読むのこれ。このジミちゃん教えてくれるだろう
ファーウェイ、ファーウェイ、
あ、ファーウェイ、ファーウェイが 5G をいかに頑張っているか。サンポさん、 AU から楽天への回線貸し出しは速度的なメリットが存在するんじゃないかな。私の甥いか甥いの大学も
卒業式なった
ら、あ、めいか、めいの大学も卒業式なくなったらしい。あ、ジミちゃん、結局息子の卒業式もなくなった。あちこちなくなってるな。散歩さん、 50% 払うくらいならせっかくだから借りて写真だけ撮っておけば。写真はね、レンタルの契約するときになんかいろいろ履いて友達と写真は撮り合ってたみたいですよ。もどすみさん、入学式なくてもいいけど卒業式は必要だね。入学式も必要だよ。うちの娘、小学校の入学式も出られなかったですからね。風疹で。ジミーちゃん、袴レンタル代いくら？45,000円。で、50% 返ってくるみたいなんで、22,500円返ってくるのかな。あ、ジミーちゃんも返ってね、ファーウェイか。娘さん、3月の卒業式は日本だけ、主要国では、あれ、主要国ではの続きがないぞ。お散歩さん、メリットじゃなくてリミット、え、僕なんか間違えた、
何の話。
ああ、 AU から楽天への回線貸し出しは速度的なリミットとか存在するんじゃないかな。あ、リミットね。メリットとリミットは大いに違いますよ。
いやいや、お散歩さんに言われたくないと。お散歩さん、これ回線っていう字おかしいし。
まあ回線はね、感じがね。
負けるな。
メリットはシャンプーですよ。
それは面白い。
リミットってシャンプーはないな。のぶすみさん、花ため技術でファーウェイ。サンポさん、安倍さんに損失補填してもらおう。そうだね。あうちゃん、外出られないから今日ネットフリックスに入会した。なんかネットフリックスの視聴時間右肩上がりらしいですよ。
いや、他もでしょう。
まあまあそうだろうな。
いっぱいあるじゃん、今。
アマゾンプライム
とか、ギャオとか。
ギャオはもともと無料じゃなかったっけ？
無料。でもティーバーも無料。
視聴時間は伸びてるな。ティーバーは無料な。
ティーバーは今はね、テレビがないけお世話になってるけど、ギャオも結構見てる。おーい、木村さん、結構ハマってます。
じゃあ、キムタクのやつだっけ？
一回一緒に見たじゃん、ヤフージャパンの本社で行った時のやつ。
はい、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。あれはずっと続いてるってこと？
うん、毎週、週なんかな、結構いろんなことやってるよね。テレビなくてもやっていけるっちゃやっていけるけど。
うちゃんがギャオは一部は有料がありますね。
あ、ギャオプレミアムとかってやつ？
あ、そうなんだ。ギャオ見たことないな。有料コンテンツもあるってことか。
なんか、うん、最近面白いのがその普通の地上波でやってるドラマのなんか番外編みたいなやつをそういうところでやってる。
あ、スピンオフ。
主役じゃない人が主役になったようなドラマとか、
うん、
あの、あれみたいな交渉人マシュ
バ、マ
シュバ竹内、マシ
ュバ正義誰やって、うん、踊る大捜査線みたいな感じか。
うん、あれみたいな感じ。
のぶすみさん、 YouTube プレミア今日で契約終わりだったけど契約更新した、それもアップルから。
まあこんだけ、
うん、うん、こんだけ、
いやこんだけ外がね、あのイベントがないとかお店が短縮とかなったら行くとこなくなるじゃない、うん、
まあ、
みんな引きこもり、
引きこもりになるわな。
だっけ、あの任天堂じゃなくて、あのなんだろう、任天堂スイッチだっけ、あの
スイッチ
今痩せるやつ、あれすっごいもう今、うん、ないんでしょ、在庫がないって。
そうそうそう、スイッチ自体も在庫がないんだよな。
あれ欲しいなと思ってたんだけど、
なんかウィースポーツも欲しいとかってずっと言ってたな。
え、何しかお家でスポーツできるものが欲しいけど、あんまりどんどんしとったら下の人に苦情が来たら嫌だけ、あれだけど。
家の中でスポーツするもん好きちゃんいっぱい持ってんのにな。
うん、いや楽しいのがいいの。
マシンとか腹筋マシンとか、
うん、楽しくない。ブルブルマシーンはちょっと壊れかけてる。
あうちゃんはギャオで銀河英雄伝説見てた。ジンちゃんドライブ。
銀河英雄。
銀河英雄伝説。ジンちゃんドライブならお店が閉まっていても関係ないよ。晴れたらいいね。ああ、走ってるだけならね。
好きだもんね。
暇なので道路のゴミ拾いをしてた。昨日は YouTube で日本綺麗と褒めてたので。
へえ、偉いね。
お散歩さん、あなたのソフトは集合住宅には向いてないよ。スイッチも結構どんどこどんどこするんかな。
足どんどこせんかったらいいんじゃない。
うん、
ただどの程度声が漏れるかだよね。
ダマーってするね。
なんか楽しくない。
人混みのあるとこ行くのも怖いし、
何なんだろう、こんな、
ね、
ないけど今までこんなの本当に、何なん本当に。まあ LINE でグループ、人並みのグループに入ってる人は私の投稿見たかもしれんけど、私はなんかそのトイレットペーパーが不足しとるっていうのを先週の平日にこう耳にしとって、でもそんなに不足しとるって聞いたけどないとは聞いてなくて、で昨日ドラッグストアに買いに行ったらもう目が点になった。何にもない。
棚から綺麗に消える
の。何にもないで、えと思って、でそのドラッグストアの隣にあるセブンに行って いや、そういやセブンにも売っとるよなと思ったら、セブンにもない。で、次のドラッグストア行ったこともないところに初めて行ったとこもない。で、あの、スーパーに行ってもない。で、嘘じゃろうと思って家に帰ってアマゾン見たら、アマゾンも在庫切れ。で、ヤフーショッピング、ヤップフーショッピングに行ったらやっと見つけて、よしと思って。で、カートに入れて、決済して最後の注文完了っていうのをしたら在庫がありません。でもはぁと思って、で寝られんで、あと4ロールしかトイレットペーパーがない。まあ1週間は持つけど不安になってきて、これがずっと続いたら。で Facebook に載せたらみんなは、いや在庫はあるけど大丈夫って言うけど、この田舎部まで届くのにどのぐらい時間かかるんだろうと思ったら、それこそそのヤフーショッピングでカートに入れたトイレットペーパーも8700人がカートに入れてますって出てたんよ。で、それがダメで次のトイレットペーパー見つけて、あのカートに入れたら、そっちも今度8710人がいいカートに入れてますで出るんよ。一体どうなっとるんと思って、それでもうヤフーショッピングもダメなんだと思ったら、すごく本当にトイレットペーパーないんじゃんと思ったら、もうどうしようもないけメルカリに行って、でメルカリで安いトイレットペーパーからこうあの落としちゃろうと思うんだけど、私が開くたびにその開いた商品のページがソールドアウトってこうなっていくの、私初めて見た、そのソールドアウトってつく瞬間を、嘘嘘って言いながらソールドアウトソールドアウトソールドアウトってつくけ、もうやめてや本当にと思って、でそれよりちょっと高いところに行って、うん、ポチッとしたの。即買い OK ですって書いてあって、で12ロールでメーカーもんでもないのに1700いくら、送料無料だったけど、
うん、
もうね冷静さを失ってたね、心配の方が先で、でちゃんとしたメーカーのもんじゃないけど、あの一応すぐ送りますねって言ってくれなかった、私がもういろんなところで探したのに、今日トイレットペーパーに恵まれなく出会うことができず途方に暮れてました、で、あなたはもう本当に女神のようですみたいな書き込みをしたのよ、私嬉しくて、ありがとうございましたって言ったら、すぐ送りますって届いてないですね今日
も。あ、重さはないけどかさばるよなトイレットペーパー。
軽いけどね。
うん。あ、送るときって3辺の長さで料金決まるんだろ。重かろうが軽かろうが。
でも送料無料、送料無料で込み、
うん。まあ込みになってるな。
でも普通この12ロールのトイレットペーパーって300〜400円、500円ぐらいで買えるけ。3倍。ちょっとだっけ。
まあ、マスクはそれこそなけりゃつけなくても我慢できるけど、トイレットペーパーないと我慢できないもんな、死活問題だな。
だってもうだってお外に出たいっていう人がものが出てくるもの、ダメって言ったもん
ダメって言ったもん、
もうなんかんで会社に行ってから、そのトイレットペーパーそのフェイスブックに載せとったら、結局トイレットペーパー手に入れたんって言って、うん、最後はメルカリで、夜の10時半にゲットして、もう疲れて寝たって言って話しとったんだけど、うん、なんか隣の席の子は土曜日にドラッグストアに行ったら、段ボールごとトイレットペーパーが置いてあったんだって、もう棚に載せても落ちかんけ、
はあ、
でなんか結構行列もできとったんかな、でなんかその箱を覗いたらもうなんか2つ3つしかなかったって言ってたもん、その時に。だって事情自体だよねと思って、本当にこの田舎で、うん、で普段マスク嫌いでせんのんだけど、うん、それこそすごい空気乾燥しとるし、でアマゾンでマスク買いました、なんか洗えるやつ、シルクの。
ほう。洗って使えるってやつか。
うん、上がって使える。で昨日はなんかあのメグリズムっていうやつで蒸気のなんか出てくるこう蒸れるやつ、マックスマスクの中が、
うんうんうん、
あれを蜂蜜レモンかなんかの、ね、香りがするやつを買って、
うん、
普通のマスクないけん、
洗うやつってことは布ってこと？紙じゃない？
シルク。
あ、シルク。シルクだとそれはそれで高いんじゃないの？
いや、4枚で3000円ぐらいだったかな。
うん、
しかもうね、金銭感覚がおかしくなっとる。冬、冷静に考えたら4枚マスクに誰が3000円出すのって思うじゃん。もうね、麻痺してきとる、
うん、
私机の上には100均で買ったマスクがあの何枚入って7枚12枚の100均で買ったマスク残り1枚使わずに大事に取っとったよ。
そうなんだ。
もうなんかもうなんかいらんことで疲れる。私引っ越しの手が止まったもんだけど、その昨日ゴミを捨てに行ったついでにドラッグストアに行ったらトイレットペーパーないじゃん。もう帰ってきて荷物なんとかじゃなくて、いやいやトイレットペーパーと思ってもうなんか精神的にぐったりです、本当に。
そう
だ
ね。まああの在庫あるって映像ニュースの映像とかで見せられるけど、店の棚になかったら在庫ないのと一緒だわな。
そうな、説得力がないよ、申し訳ないけど。あの状況をこう目の当たりにしてしまって、あの一瞬立ち尽くしたっていう体験をした昨日、呆然としてしまったもん、本当に。もうなんか恐ろしいわと思って。
まあ次それがなくなった時には普通に買えるようになったといいな。
なんかあのね、四角い昔トイレに置いてあった四角い、
ああボトル便所とかで使うやつでしょ。
おー、あれがあったよってあのいう話になって、教会で、でその時代を知らない若い子が言うの、あれトイレ流せるんじゃないんですって言うけ、私らのイメージではもうなんか水洗のトイレにその紙を使うっていう認識がないけん手出さんって言った、流れるんじゃないんです
よ。
わからん、私の中では詰まるイメージしかないんだけどね。
試しに買ってみるには多すぎるよな。
嫌だ。もうなんか子供の頃にそのトイレもちろん水洗じゃなかった頃にそのトイレに行くとその四角いチリシがこうなんかザルみたいなやつの中に入っとって、でおばあちゃんがこうケチしてっていうか、まあよく言えば節約、悪く言えばケチして、そのチリシの何枚かに1枚新聞紙切ったやつが入っとったんよ。それを思い出したっていうか、なんかおばあちゃん新聞紙硬いけこんなんでお尻拭いたら痛いよ、おばあちゃんなんでこんなんチリシに間に入れるんって言ったら、あ、なゆきちゃんあれはね、こうやってクシュクシュクシュクシュ揉めば柔らかくなる、使えるけとかって言う。あれを思い出した、久しぶりに。今の子知らんだろうな、そんなことをと思って。
うん、お散歩さんはあれ流しちゃダメって書いてあるぞ。落とし紙は、
あ、落とし紙っていうの、
うん、あれなんて読んでたかな、落とし紙とは言ってなかったような気がするな。
チリシって言ってなかった、
電磁紙って聞いた記憶あるな。
チリシじゃないの、
まあ、チリシも名前かもしれないな。
なんかその あのね、私変なこだわりかもしれんけど、そのトイレのことを今みっちゃんがそのなんて言った、うん、うちその言葉で嫌いなんよ子供の頃からね嫌いなんその言葉を、ね、よく使わんの。
表記した時は便所って書いてあるじゃん、
うん、でも口に出したくないその言葉を。昔から小学校の頃から私のこだわりなん、あのね、その言葉とあのお尻のことをカタカナで書くじゃん。
え、お尻、
お尻のことをカタカナで書く言い方があるじゃん。
お尻をカタカナで、ヒップ
あの桜舞い散るで歌のグループの最初の二文字もういい。いや、なんすかね、もうね、絶対口が裂けてもね、使いたくない。そう、あのね、そ
うあれ別に、もうね、カタカナじゃなくても、ひらがなでもいいじゃん。
いや、でも、その言葉は、私の中ではね、禁句なんよ。絶対になんかね、プライドじゃないけど、許さん。私の中で私が許さない言葉の、いや、絶対口にしちゃいけんよっていう言葉の私の中で。言わないんですよ。
なの
もうまだある
まだある
それね、変なこだわりなんかもしれんけどね、絶対言わないのうち。
じゃあそれじゃあそのまだあるのを皆さんぜひ考えて明日の収録で発表しましょうね以上、空海 IT ニュース2030回3月2日でした。お届けしたのは
委託はウォシュレットなんかついてないよ、のすきちゃんと。
うちも便座ヒーターはついてるけど、ウォシュレットはついてないよ、みつあんでした。それでは、また明日、三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
今度の住まいはついてるかもしれん。
今度のはウォシュレットだったよ。
え、見た？
確かウォシュレットだったと思う。
なんであなたが知ってんの？人の家
トイレ見たもん。
でも使わせんよ
Soraumi IT News.